はじめに、神がお望みのこととは、一見単純な質問ですが、少し考えると必ずしもそうではありません。なぜだと思いますか？そうですね。まずその質問をしている人が誰かを知る必要があります。人々は様々な理由でこの問いを投げかけます。それは苦しんでいる人からの怒りの叫びである場合も、古い悲しみから出たほとんど聞き取れないようなささやきである場合もあるでしょう。動機は好奇心でしょうか？それとも自分と向かい合い深く考えたいという願望に駆り立てられただけでしょうか？そのような質問の理由によって答えは異なるということは簡単に理解できます。問いかけているのは私ですから、それは簡単に明らかにすることができます。しかし、まず私の動機ではないことについてお話しします。答えがわからないからこの質問をしているわけではありません。答えはわかっています。実際、皆さんについての答えも分かっています。それは、私たち全員に対して神ご自身がくださる答えです。私はそれに基づいて質問しています。大切なことについて皆さんに考えていただくためにこの質問をしているのです。神がお望みのこととは、と尋ねるとき、実際に尋ねているのは、人類の一人一人の人間に関して神が何をお望みなのかということです。私と私の人生、あなたとあなたの人生について神は何をお望みなのでしょうか。答える前に、これが宗教的な質問であることは明らかですね。神についての質問は当然そのように分類されます。私がこの質問を提示し、それに答えているのは神に関心があるからです。ほとんどの人が神には興味を持っていますが、教会には興味がありません。それは構いません。神について語るとき、教会に興味がなければならないわけではありません。私は牧師でも司祭でもありませんが、聖書の研究を生涯の仕事としています。実際それが可能なのですよ。質問しているのは私ですから、聖書的な答えになります。これで焦点を少し絞ることができます。私の目的は、神が望まれることとは、という質問に聖書がどのように答えているかを説明することです。ではお答えします。単純なことです。神はあなたを望んでおられます。驚くかもしれませんね。疑うかもしれませんね。構いません。これが正しい答えなのです。しかし、正直に言うと、これは十分な答えではありません。それがどれほど素晴らしいことなのか、どれほど意味深いことなのか、一つの文章だけでは感じ取ることができません。この一文の背後に、どれほどの愛があるのかを理解するには、コンテキストが必要です。この答えの背後には、実際に長い注目すべき物語があるのです。ですから、本書では神が望まれていることについてだけでなく、神があなたに知ってほしいと思いのことについても説明します。そうです、神はあなたをお望みです。しかし、それを理解し、神の気持ちと同様な気持ちをあなたが神に対して持つためには、コンテキストが必要です。もちろん、それが私の仕事です。神の物語から始めましょう。それには多くの悲劇が含まれていますが、あなた、そして私に対する神の思いを変えるものではありませんでした。物語を語り終わったら、特に重要な部分を掘り下げて説明します。物語の部分を読むだけでも、最初に提起した質問の答えがわかると思います。それでも引き続き読みたくなるでしょう。読んでくださることを願っています。 さて、本題に入る前に一つだけ正し書きがあります。これまで教会で多くの時間を過ごしてきた方は、この物語をすでに知っていると思うことでしょう。間違いなく部分的にはご存知だと思いますが、驚くことは必ずあります。あいにくこの物語の素晴らしさを理解することの妨げとなるのは宗教です。教会や宗派の好みが物語そのものよりも重要になってしまうことがあるのです。ここではそういうことはありません。一部の読者は聖書に慣れ親しんでおられると推定しますが、新しい真実、古い真実の新しい捉え方に遭遇していただけると確信しています。教会に行ったことのない方、聖書についてあまり聞いたことのない方、あなたは本書の理想的な読者です。捨てなければならない知識も学び直す必要もないからです。すべて新鮮です。どちらにしても神が何を望まれ、なぜそれを望まれているかを発見する感動を経験できると思います。